Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第274回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平友香でお届けします。さあ、今日から誰もが大好きなおやつのお話をお届けします。どうぞお楽しみに。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたい。
今日は直子さんと二人でお届けします。直子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう、はい、直子さん、寒いですよね、はい、毎日。
寒い、あの夏の暑さはどこ行ったって感じ。
もうちょっと懐かしいですよね。まだ2月ですけどね、もうすぐね始まりますけど、まだまだ寒い、
はいはい。
この時期ね、直子さんね、冬は好きですか。
あんまり好きじゃないかな
ですよね。
うん、
でもね、暖かい、ね、部屋の中は快適ですよね。
うん、そうですね、うん、部屋暖かくしてると、うん、まあ、セーター1枚でも大丈夫だし、
うん、
ね、
うんうん、何かね、この冬の過ごし方で、はい、対策とかね、
はい、
なんか直子さんならではのあります、方法。
それは寒さ対策。
そうですね、寒さ対策。
そうですね、まあ、ね、
気持ちよくでもいいですよ、
うん、
何で
も。うん、寒さ対策だったら、はい、あったかグッズを多用してるっていうか。
あったかグッズ、うん、いいですね。例えば
月並みですけど、
はい、
春回路
もう手放せない、
ええ、もう寒い時2つぐらい2つ、うん、背中2つとお腹1つと3つ張ったりしている時もあるし、
それはなかなか張ってますね、うん、ミニカイロですか。
あ、うん、それ普通のカイロで、うん、あ、そう、ミニカイロも昔なんか脇の下を温めるといいって聞いて、はい、あ、二の腕の内側を温めると、
初めて聞いた、
うん、なんかこの辺もやっぱりなんか太い動脈が通ってるから、うんうんうん、いいって聞いてそこに立ったこともあるんですけど、うん、どうもやっぱりちょっと腕 なんか、うん、腕の動きをなんか、うんうん、気になっちゃうんで、はい、結局やめましたけど、うんうん、そういうのもやったことあります。
そうなん、実は今も張ってるんですか。
張ってますよ、背中に。もちろん。
お腹も。
あ、今日はお腹は張ってない、さすがに、ね、今日は背中に一つです。
あ、よかった、私と一緒。
あ、一緒、
一緒。
え、そうなの。ともかさんって寒さに強そうに見える。
めちゃくちゃ弱い、冷え性ですよ。
あ、私も冷え性、
冷え性ですよ ね、まあ、女性多いですよね。
こればっかりは
仕方ないかな、ね、私一番好きなのはカイロはね、はい、あの靴下用カイロが好きですね。
あ、あの足の裏に貼る
ですよ、ね、かかとつま先、かか、あ、うんうん、貼ってます。
なんかあ、貼ってないです。
一番いい。
あ、本当に、うん、あれなんか歩く時とか違和感ないですか。
もう気にしない。
あ、そうね、あったかいのが先ね。冷え性対策が先。
そうですよ、美のためにも ね、
うん、ね、そうですね、はい、そうかそうか、うんうん、あとは、うん、でもその今その足の回路で思い出したんだけど、はい、あのあったかい靴下、
はい、
今あのあったかい靴下でもそのモコモコじゃなくて、うんうん、ヒートテックの靴下も、うん、
よく売ってますよね、
うん、売ってますよね。あれがあったか
い、本当なんですね、うんうん、買ったことない、気になりながら、
うん、いや、あれあったかい、あったかいっていうか、うん、そのあのポカポカじゃないですけど、うん、普通のこのちょっとウールの靴下よりは、うん、なんかあったかい気がする。
はあ、うん、買ってみようかな、
うん、ぜひぜひおすすめです。
わかりました、はい、ありがとうございます、
はい、いいですよ。
私はやっぱり好きなのは、はい、寝る時の湯たんぽ。
あ、湯たんぽいいですね。
外せないですよね。
そうですよね、うん、あれ昔の人よく考えたなって思うんですよ。
確かに
ねえ、江戸時代とかね、そんな時からこう陶器のんで ねできてますよ ね、
本当にね、うん、
すごいな、やっぱりその人間の知恵ってすごいなって。
すごいですよ ね引き継がれてますよ ねいいものは ね今でも、
うん、さらに湯たんぽって翌朝そのお湯を使って顔を洗ったりできるし、
うん、使ってるんですか。
あ、昔やってました、今ちょっと湯たんぽ使ってないんですけど、うん、昔湯たんぽ使ってた時しました、
ね、やってみます。捨ててますね、じ
ゃあ。そんなあのお洗濯にも使えますよ。
ちょっとじゃないですか。
ちょっとやけどね。
やってみます、じゃあ。
ええ、ぜひぜひ、おすすめ、はい、この時期しかできないし。
ありがとうございますね。はい、まだまだ寒い日が続きますけどね、はい、今日も元気にいきましょうね。
行きましょう。
はい、はい、なおこさん、今日からね、はい、新しい作品ですよ、うん、
はい、
うん、古今東西のね、うん、作者たちがねエッセイをね届けますよ、
はい、
うん、でね、おやつというエッセイ集ですけどね、
う
ん、
あ、はい、うん、そうですね、
今日はねちょっとお話をお届けする前に、はい、作品のご紹介をねしたいと思いますが、はい、なおこさん、はい、紹介してもらえますか。
はい、じゃあちょっとさせていただきます、はい、今日からお届けするのは、うん、はい、おやつ甘いもので一休みっていう、うん、
いいですね、
あのこれは大和文庫っていうところから出ている、うん、はい、あのエッセイ集ですね、
うん、
今ともかさんがおっしゃってくださいましたけれども、はい、エッセイ集で、ね、あのさっきともかさんが古今東西っておっしゃったように、うん、そうそうたるメンバーが書いてます。
ですよね、この本、素晴らしい、
ちょっとパッと見ただけで、うん、阿川沢子さん、
はい、
角田光代さん、
はい、
向田邦子さん、
はい、
五木ひろゆきさん、
みんな知ってます、
井上靖さん、
はい、
まあねえ、うん、よくこんだけ集めたなというぐらい
皆さんおやつ食べてるんですね。
ねえ、うん、そうですよね。でこのいろんな作家さんたちのおやつへの愛が語られた、
愛ですか、キーポイント、
はい、うん、あのともかさん前回ね、うん、食いしん坊の林ですってい
つも言ってました。
おっしゃってましたけど、うん、もう本当におやつ愛にあふれた、う
ん、ね、あのエッセイ、いいですよね、おやつ大好き、
はい、うん、でそれを、まあ、この本ですね、本の後ろに書いてある説明書には、
はい、
読んでいて思わず顔がほころぶ、
はい、
そして無性に食べたくなるおやつについての43編のアンソロジー、
多いな、
43人の方いらっしゃるんですけどね、うん、まあ、それ全部はご紹介はできませんけど、
ね、残念ですか、
はい、うん、そういう本をお届けしようかと思ってます、はい、はい、
で、今日もねともかさんと私と2人で読むっていうことなんですけど、
はい、
私は村上春樹さんの本を読む、
春樹さんですか、
いきなり読もうかなって思ってます。
いいですね、はい、
はい、紹介してもいいですか。
もちろん、
はい、村上春樹さんのドーナツっていうのをね、
はい、
読もうかと思ってるんですけれども、うん、さて村上春樹さんといえば、
はい、
もう言わずと知れた、私が説明する、
ね、ですね、
必要もないぐらい、うん、超人気作家です。
はい、
はい、1949年昭和24年生まれの76歳かな、
はい、うん、
でこの方ね、割と東京で活躍されてるんで東京の方かと思ったら、
違うんですか、
はい、京都生まれ。
あら、
そして、
はい、
ちょっと調べましたらね、
はい、
なんと小学生の頃は西宮に住んでいたそうなんです。
お近くじゃないですか。
お近くです、うん、もう実は関西人だったんだなっていう。
嬉しい、
うん、で代表作は、はい、ノルウェーの森
です、ね、
1984、うん、海辺のカフカなど多数があって、
はい、
ファンの方は、村上春樹さんのファンの方は、
うん、
ハルキスと
言いますよ ね、 ね、
言いますよね、うん、もうなんか私ちょっとね、今日この人のエッセイ読んでいいかなと
ハルキスさんの、確かに
こう反感を買わないかとドキドキしながら
ですが、ね、うん、楽しみ、ドーナツですか。
ドーナツを、はい、読もうと思っています、うん、で、ともかさんの方は、うん、
私もね、ハルキさんに対抗してドーナツの話、
はい、はい、
かっこ悪いドーナツ、
あ、かっこ悪い、
はい、小村博さん知ってます、直子さん、
あ、なんか詩人さんですよね。
そうです、で、穂村さんは1962年北海道生まれの歌人で、
はいはい、
現代のね、短歌を代表する歌人の一人です。
あ、歌人なんだ、
うん、
あ、なるほど、うん、
でもね、うん、短歌の域にはとどまらずに、
うん、
評論、エッセイ、うん、絵本の翻訳など活動はね、たくさんされてるの知ってます。
いや、
ね、
知らなかった。
絵本の翻訳もされてますよ、はい、なんか見たことあるなと思いながら。
あ、そうなんですか。
穂村さんだったなと思って、すごくね、
うん、私ちょっと絵本の翻訳は知らなかったです。
才能がたくさんね、豊かな方だと思いますよ。
なんか友達がね、うん、穂村さんのエッセイ集面白いよって前教えてくれたことがあって、
いい友達、
うん、また読んでみようかなと、
うん、今まだちょっ
と読んでないんですけど、
うん、
ということはちょっと期待できますね。
そうですよ、ちょっとね、はい、分かるような分からないような人間の心理を描いているくすっと笑える作品を私は読みます。
あ、楽しみ、
はい、うん、ではね、はい、前半を私が読んで後半を奈良子さんに読んでいただきましょうね、
はい、
ではおやつです、お願いします。かっこ悪いドーナツ、穂村博。10年ほど前になるだろうか、数人の友達と一緒にミスタードーナツに入った時のことだ。それぞれが好みのドーナツを注文する中で、私はちょっと迷って D ポップを選んだ。6種類の小さな休憩ドーナツのセットである。その時、女友達の一人がこう言ったのだ。ダッサー。え、びっくりする。ダサーって何が。穂村さん、ディーポップなんて食べるんだ。さらに戸惑いながら私は言った。いや、だってこれ一つでいろんな味が楽しめるじゃん。だから、と彼女はきっぱり言った。それがダサいんだよ。一つでいろんな味が楽しめる。それがダサい。わからない。わからないけど、なんかわかるような気もする。彼女がとてもおしゃれな人だったこと、その口調があまりにも確信に満ちたことが私を激しく動揺させた。ドーナツにダサいとかダサくないとかあったのか、知らなかった。でもそう言われると、なんだか D ポップって名前までがダサく思えてくる。特に D ってとことポップってとこ、あとハイフンもわざとらしい。全部じゃないか。私は恐怖の余韻を胸に秘めたまま、さりげなく聞いてみる。他にもダサい食べ物ってある？ そうだなと彼女は考えていった。穂村さん、チェルシーは何味が好き？え？私は恐る恐る答えた。ヨーグルト味。
ダサ。
そうなの？チェルシーはヨーグルト味が一番ダサいんだよ。知らなかった。恐ろしい。そう言われるとなんとなくその感じがわかるような気がするところが恐ろしい。食べたいものを選ぶだけなのに、一旦センスという観点の呪縛にかかると自分自身の素直な味覚に従うことができなくなる。ファッションにおけるセンス問題の重圧を思い出す。シャツの裾をズボンに入れているのを人々に笑われて以来、私はそれをひどく恐れるようになった。もともと子供の頃から裾を入れる習慣で、そうしないと安心できないのだ。でもその気持ちに従うと、みんなに笑われて女の子に相手にされなくなる。だから無理やりズボンから引っ張り出す。落ち着かない。でもこれを忘れたら大変なことになる。裾と寝言を言っていたこともあるらしい。トップスインは地獄行きと刷り込まれてしまったのだ。しかしファッションだけではなく、食べ物の世界にもセンスの罠があったとは。ディーポップは地獄行きか。あの日以来、私は一度もディーポップを食べていない。かっこ悪いドーナツなんてと顔を背けて、ハニーチュルなどのかっこいいドーナツを食べるようになったのだ。見えっぱりだろうか。でも確か昔の落語にもそんな話があったはずだ。そばの先っぽだけをつゆにつけるのが粋だとされていた江戸っ子が、痩せ我慢してそうやり続けた挙句に、死ぬ前に一度でいいからどっぷりつゆにつけて食べてみたかったというのが下げだった。バカだな。最後に後悔するくらいなら最初から無理しなければいいのに。ということはと私は考える。自分も他人の意見に左右されずに、僕はこれが好きなんだと叫びながら、別に叫ばなくてもいいが、堂々とディーポップやチェルシーヨーグルト味を食べるべきなのか。シャツの裾をズズンとズボンに突っ込んで。
ドーナッツ、村上春樹。今回はドーナッツの話です。ですから今真面目にダイエットをしているという人は多分読まない方がいいと思います。なんといってもドーナッツの話だから。僕は昔から甘いものがあまり好きではない。でもドーナッツだけは例外で、時々わけもなく理不尽に食べたくなることがある。どうしてだろう。思うんだけど、現代社会においてドーナツというのはただ単に真ん中に穴の開いた一個の揚げ菓子であるにとどまらず、ドーナツ的なる諸要素を総合しリング状に集結する一つの構造にまでその存在性を使用させているのではあるまいか。だから早い話、ただドーナツが結構好きなんだということです。僕がボストン郊外にあるタフツ大学に居候小説家ライターインレジデンスとして在籍していた時、 大学に行く前によくドーナツを買った。途中の道筋にあるサマービルのダンキンドーナツの駐車場に車を止め、ホームカットを2つ買い求め、持参した小さな魔法瓶に熱いコーヒーを詰めてもらい、その紙袋を持って自分のオフィスに行った。そこでコーヒーを飲み、ドーナツを食べ、半日机に向かって本を読んだり、物を書いたり、訪ねてきた学生と話をしたりした。お腹が減っている時には、車の中でそのままドーナツをかじることもあった。おかげでその頃、僕が運転していたフォルクスワーゲンコラードの床には、ドーナツのかけらがいつもこぼれていた。自慢じゃないけど、シートにはコーヒーのシミだってついていた。ところで、ドーナツの穴はいつ誰が発明したかご存知ですか？知らないでしょ？僕は知っています。ドーナツの穴が初めて世界に登場したのは1847年のことで、場所はアメリカのメイン州のキャムデンという小さな町。とあるベーカリーでハンソン・グレゴリーという15歳の少年が見習いとして働いていました。その店では揚げパンを毎日たくさん作っていたんだけど、中心に火が通るまでに時間がかかって効率が悪かった。それを見ていたハンソン君はある日、パンの真ん中に穴を開ければ熱の回りがずっと早くなるんじゃないかと思って実行してみた。すると上がる時間も確かに早くなったし、出来上がった輪っか状のものも形こそ奇妙だけどカリッとしておいしくて食べやすかった。おいおい、どうなっとるんかね、かっこダジャレ、ハンソン。うん、これって悪くないですよ、旦那。というような次第でドーナッツが誕生した。そんな風にさっき見てきたみたいにきっぱりと説明されちゃうと、おいおい本当かよと眉に唾をつけたくなるけど、ちゃんとした本に載っていたから本当の話みたいだ。揚げたてのドーナッツって色といい、匂いといい、カリッとした歯ごたえといい、何かしら人を励ますような善意に満ちていますよね。どんどん食べて元気になりましょう。ダイエットなんてそんなの明日からやればいいじゃないですか。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
はい、ドーナツをお届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
面白かったです、直子さんの。
そうですか、うん、私もあの友香さんの面白かったですよ。
本当ですか、
すごい共感できた。
あ、本当に。
はい、私はダサい方ですね。
いやいやいやいや、さすがでもね、村上春樹さんね、
うん、ね、
勉強になりました。
う
ん、ドーナツ、
ね、
真ん中をくり抜く方法、
ね、うん、ドーナツからしたんじゃなくて初め揚げパンだったんですよ ね面白い、
うん、面白い、うん、
はい、揚げたてのドーナツって美味しいですよね。
大好き。
あの、私の親なんかは、母親なんかは、はい、あのホットケーキミックスで作ってくれたんですけど、ともかさん
は。私自分で作ったことありますね、子供小さい頃。
すごいすごい。
あんドーナツとか作ってましたね。
あんドーナツ、え、うん、あんこ入れるんですか。
あんこ入れてやってましたね。
美味しそう、うん、
ベーカリーでそれこそ。
あ、
やってたな。
え、ベーカリー、
ホームベーカリーで生地だけ作って、うんうんうんうん、市販のあんこね、あ、でやってたな、おやつです。ちょっとね、砂糖、粉砂糖で、今ふと思い出しました。
なるほど、揚げあんパンみたい。揚げあんパンじゃない、ね、ドーナツや、
まあ、でも揚げパンでもいいですね、確かに。
でも美味しそう。
あんなのダメですよ。 デブの元ですよ。
カロリー考え
ると、ね、今から思ったら、
うん、今はね、今は控えた方が、
うん、でもいいですね、
うん、そんなの明日からやればいいんじゃないですか。
いいと思います。
村上春樹さん言ってはりますけど、
ね、美味しいものは美味しく食べたいですよね。
そうですよね、うんうん、で村上春樹さんの私呼んでって思ったのが、ドーナツ一つにもね、うん、この人の青春があるんやな、青春のエピソードがあるんやな。
確かにかっこいいですよ ね、 ね、
アメリカでドーナツをかじりながら
コーヒー飲んで、ね、いいなと思いました。
いいですよね、ちょっと日本とは違うイメージがありますけど。
私はミスタードーナツですから。
そうです、ミスタードーナツ、
ミスタードーナツも美味しい、
美味しい、大好きです。で、まあ、これ村上春樹さんの読んで私思ったのが、はい、なんかダイエットしてる人は、初めね、うん、ダイエットしてる人は多分読まない方がいいって言ってくれ、うん、警告してるんだけど、うん、でもずっとこんなドーナツ美味しいみたいな話をしてくれて、うん、最後にね、うん、明日からやればいいやんっていう、その落とし方が
うまい、
うまい
ね、
う
ん、文章力がね、やっぱり引き込まれました。
さすが村上春樹さん、エッセイもお上手だと思いました、
うんね、うん、ありがとうございます、はい、よかった、ね、ドーナツがよく
勉強になった
な、良かったです、ね、
うん、なりましたね、本当です、ね、ちょっと一つネタができましたね、
うん、なった、説明できますから ね、
ね、そうですよね、うん、ともかさんはドーナツ、うん、穂村さんの、うんうん、ね、なんか思い出とかそういうのありますか。
私ね、うん、結構ね、自分で読ませていただきながら、うん、あんまり全部わからないですね。
え、そうなんですか。
別に好きなもん食べたらいいじゃんと思います。
あ、ともかさん我が道を行くですからね、うん、
なおこさんに言われたくないです。
いい意味で、
そうですね、
あれそうだった
か、別にね、裾入れてもよくないですか。シャツの裾、いいトップスイン、かっこいいと思 う、 いいと思う。足がね、長い、足長効果あるし、チェルシーもね、うんうん、別に好きな味食べたらいいじゃんと思いますけど、でもね、優しい方なんですね、穂村さんね。
そうですね、うんうん、こう周りの人も不愉快にならないように、
そうそう、ちょっとくすっと笑いまし ね、
ね、そうですね、うんうん、でもこういうことあるんだなって思いましたけど、そうそう、うん、でも私もディーポップ好きです。
あ、好き、なおこさん好き、そう、いっぱい食べれるからでしょうね。いろんな味が楽しめる、
楽しめる、それがまさに、それがまさにダサって言われるやつ。一つでいろんな味が楽しい、これ面白いですよね。カタカナで書いてはるんですよね。
そうそう、ちょっと外国人風に読んでみたんですけどね。
なるほど、
うん、ちょっと違ったかも、
うん、いやいやいやいや、でもなんか
ニュアンスがね、
通の喋り方って感じですよね。そうそう
そう、うん、私はちなみにね、オールドファッションが一番好き。
あ、
素朴な味が好き。
そう、うん、私ね、ちょっとこんなん言っていいのかどうか分かんないんだけど、うんうん、ミスタードーナツって、うん、こう期間限定でいろんなんですけど、はいはい、結局一番最初の初期のものが一番美味しいかなって、
ね、伝統のものは ね、
うん、思います。
いいいい、チェルシーも面白かったね。
あ、チェルシーね、うんうん、ヨーグルト味、うん、私はヨーグルト味は違うな。
あ、違う、
バタースカッチかな、
うん、
あとコーヒー味もありましたね。
あ、懐かしい、
ね、うんうん、今ないんですよね、チェルシーね、
うん、
去年ぐらいにもう生産停止しちゃって。
あ、そうなんですか、さすが直子さん。
あの時、うん、私スーパー行ったら全然棚から消えましたね。
あ、そうなんですね、うん、
二度と食べれない。
あ、そうなんだ。へ、別にダサくないですけど ね、 ね、
そうですね、
うん、ね、はい、いろんなね、楽しいおやつの話いいですね、
はい、
でもね、作家さんもね、普通の人間というかね、うん、感覚が一緒でね、うん、親近感湧きましたよね。
そうですね、面白いですね、うん、このエッセイ
本当に本当に、うん、ね、次回もじゃあお願いします。
はい、
はい、
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
宝箱ブルーミングストーリ
ー、はい、今日はおやつのエッセイをお届けしました。直子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、まだまだね、楽しい作品ありますよね、
はい、
次回 ね、 ね、どんなおやつ内容でしょうか、直子さん。
あ、
きっと美味しいのんですけど今のところ内緒です。
そうですか、楽しみにしてます。
楽しみにしてください。
ありがとうございます。はい、はい、この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。They can say it all sounds crazy.